イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう、
アツエリ
珍道中。
さあ、今回も、
はい、記憶場にお邪魔しております。
はい、もう自然に囲まれておりまして、目の前には銚子川が美しく流れておりますけれども、はい、さあ、記憶町の観光案内人の方からまた、
はい、
謎の手紙が届きました。
届きました。
今回の集合場所は
空飛ぶカヌー in 美山と書いてあります。
カヌーはそもそも川とかね、海とかで遊ぶものじゃないですか。 それがなんで空を飛ぶのか、全く分かりませんけども、in 美山だけで分かりました。
そうですね、
記憶町で、inn 美山といえばもうここしかないということで、私たちがやってきたのが、キャンプイン美山でございます。そろそろ現れるはずなんですけどね、ここが集合場所でいいですか。大野さん、
しゃがんでるのも疲れるんだから早く呼んでよ。
ごめんね、本当に。で、今日はキャンプイン美山ということなんですけど、あれ、ここを案内してくださるのは、
あ、その方ですね。はい、どうぞ。
はいどうも失礼しました。
こんにちは。
このキャンプイン美山をですね、運営しているふるさと企画者の、理事の田上至さんでございます。
田上さん、
はい、どうも、はじめまして。
いわゆる偉いさんですよね。
いや大したもんじゃないですよ
僕より子供で無邪気で、そういうおじさんです。
キャンプイン美山、改めてどんな施設か教えてください。
はい、わかりました。もうね、ここはですね、近年ですね、奇跡の川と呼ばれる銚子川が目の前にあるキャンプ場です。それでですね、もう広々とした芝生が広がる両サイドにテントサイトなんですね。そしてですね、さらにこちらですね、ヒノキ林です。
ヒノキ林、
はい、この地域 あの立派なヒノキの林の中でキャンプをするという、そして家方が良い人にはコテージがあります。そういう変化に富んだキャンプ場ではないかなと自負しています。はい、素敵な、はい、
ってことは週末とか、特に夏休みシーズンなんかはもうたくさんの人で、
もういっぱいですね。もう夏休みはもう予約が取れないぐらい。
林間とかやったらまだ空いとんですか。
林間はちょくちょく空いてるんで、電話かけてもらえたら、その空きを確かめてもらえたら。
林間、
林間サイト、ヒノキ林のところが林間サイトって言われるような。
あと例えばバーベキューとかそういったのは、
はい、バーベキューハウスも、はい、ございます。
で、水辺でみんなでチャパチャパ遊んだりもできる。
はい、実はここの銚子川、この水の綺麗さを、例えば車椅子の方でも楽しんでほしいっていう思いから、車椅子でも行ける道を作りました。水辺に行ける道を。
なるほど、
はい、今日はそれをちょっとぜひ見てほしい。
あ、分かりました、じゃあまずは、その川の前に、なんかこの奥の方もね、ちょっと遊び場をね、回らせてもらって、
はい、どうぞ。
で、最後に川行きましょうか、はい、じゃあ行きましょう。
はい、よろしくお願いします。
何ですか、このツリーハウスみたいな。
そうなんですよ、ぜひこの台に登ってください。
登る、
はい、そうするとね、この木々がね、身近に感じます。
ちょっと登ってみよう。
いいですか。
なんかね、階段なんだけど、長いベンチみたいになってる、ね、お、すごい高さある。
そんなに幅が広く作ってない、
ね、広く作ってないから、狭い廊下をどんどんどんどん上がっていくような感じです。
あいたちゃんと見てなかったしゃがんでいかないとっていう、こう危険察知能力。
なるほどね。だからね、今面白いんですよ、すごい大木から伸び出る枝がちょうど進行方向に引っかかるわけですよね。 その枝にゴツンと頭をぶつけたりなんていうのも自然体験の一つだね。
ちょっと違うけど要は自然とは危険と隣り合わせっていうことをこれで分かってもらう
と。そういうことか、ぶつけろってことじゃ、振りじゃない。
いや決してね、安全に作ってません、やっぱり気をつけていないと頭ぶつけるし、気をつけていないと落っこちる。アウトドアってそんな世界じゃないですか、そういうのをね、ちょっとこういう手作り感で学んでもらえたらなと思いまして、それではですね、皆さん空を見上げてください。
わ、
下から見る木々と、この木を意識する 近いでしょ、
うん、距離感が全然違いますね、
うん、木のさ、ちょっとこうドームにこう、うん、入ってる感じしな、
う
ん、葉っぱのドーム、
木々に守られてる感じするわ、
うんうん、木が、うん、身近に感じる、
うん、このね、大木から伸びてる幹の一つ一つもこうやって手で触りながらさ、入れたりくぐれたりするわけやん。
これでですね、このブランコを囲っているんです。
ブランコを囲っている、はい、
ハイジのブランコと言います。
はい、
なかなかこういうサイズのブランコないでしょ、
はい、
あの木を利用した、
そうですね、2メーター以上は確実にある大きなね、うん、木の幹をやっぱりうまく利用してブランコをぶら下げてるわけですよ、
はい、
あ、アツさんがブランコに挑戦しています。
めっちゃいい感じ、
いいな、
まあ、もちろんぶつからないようには作ってます。
あ、本当ですね、目いっぱい漕いでも、
しかもこの自然の風
で
見上げたらさ、木漏れ日でしょ、めっちゃ気持ちいいですよ、
ね、これ本当にいわゆるハイジとかさ、日曜日の夜6時とか7時とかからやってるアニメの世界よね。
本当そうですよ、
やっぱ僕たちとしてもね、子供たちのね、このうわーっていう、なんやこれっていうね、実はこの日曜日も見ました、何度も、うん、嬉しかった、
ねえ、うん、なるほどね、そういう新しい遊び場がね、はい、キャンプイン美山に誕生したっていうことですね、はい、あとはなんかいろんなね、はい、あのプログラムっていうか体験なんかもたくさん企画されてますよね。
はい、そうです ね、これ見てください、銚子川が天の川になっている、記憶七夕物語、これももうここのキャンプインの前で行われます、
はい、7月2日土曜日開催予定となっていますね、
は
い、ま
あ、天気がね祈るばかりなんですけど ね、ちょうど雨の時期なんで、あと食のイベントでしょう、
アマゴのつかみ取りありますね、
アマゴのつかみ取り、銚子川にまあネットを張って、そこにアマゴを泳がして子供たちが捕まえる、これね、アマゴはねニジマスなんかとちょっと違って、もう生きる力が強い、生命力の強い魚っていうのはウナギでもそうなんですけど、体がヌルヌルなんです、だからプッやったーって捕まえても
つるんで抜けちゃう、
つるんと逃げる、
自分でバリア張り始めますよね、
だから簡単に捕まえられんから余計楽しいんです、
はい、じゃあ子供たちも大騒ぎですね、
大騒ぎ、ギャーギャー言うて、はい、
いいですね、
はい、そういう楽しめる遊びを一生懸命考えて企画しております。
はい、
あの実はですね、三重県の知事はこの三重県がバリアフリー観光、観光ですね、日本一を目指すと宣言してます、
はいはい、
そこでですね、僕たちもこの銚子川のきれいな水を一人でも多く楽しんでもらいたいっていう願いを込めてですね、今からご案内する場所なんですけど、車椅子の方でも水辺まで行けるという、空間を作りましたんで、ぜひあのこの機会に見てください。
すごい興味あるね、はい、車椅子の方って、はい、あそこまで行きたいけど行けないっていう、いわゆるまあ我慢というか、ちょっとそういう気持ちをね味わってきた方多いと思うんですけど、
は
い、
障害だけじゃなくて、高齢者になっても、孫が遊んでいる水辺までちょっと行けるという、もう水の音が、
聞こえてきますね。
ここからスロープ角度が非常にやっぱり緩い方が
緩やかですね、
なるべく緩やかになれるように努力してくれました、
なるほど、あ、これだったらね解除する人もしんどくないですね、
はい、でここで一旦ちょっと平地
フラットな、ね、平地になってて川に降りる、
ここから水辺なんですね、
いやちょっと見てこれ、
めちゃくちゃ
大きいオタマジャクシいる、
え、オタマジャクシ、
これ違う、
あ、ほら本当だ、めっちゃちっちゃいのいる、ほらほらほらほらほら、
こういう綺麗な川に住むカジカガエルのね、オタマジャクシ、
イモリだ、
イモリもいるよ、
イモリもいる、
いやめっちゃ大きいの、なんかさ、みんなが泳いでるのがすごくわかる、透明だから、
そうでしょ、この綺麗さをさらに体験する遊びがここにあるんです、
どこですか、
通称ですね、空飛ぶカヌー、
カヌー、
ちょっと考えてみてください、この状態でカヌーが浮くと、そこがはっきり見えるので、地面が下にあって、その水で浮いてる深さの分だけ自分が空を飛んでる気持ちになる、そういう体験もできます。
これは一年中やってるんですか、それでも期間限定なんですか。
そうですね、真冬はやってません、
はい、夏休みシーズンの7、8とか、
はい、
秋も、
秋まで
十分楽しめるわけですね。予約が必要ですか、
来てもらってレンタルカヌーであの届けてもらったら 1時間2500円なんですけど楽しめます。カナディアンカヌーっていうんですけど、うん、大人2人子供2人乗れるんです。
結構な人数乗れますね。
だから家族みんなで水上の散歩を楽しめる、空飛ぶカヌーを楽しめる。
いや
いいな、うん、ちょっと上流行くとね、ターザンロープがあります。
まだいろいろあるんですね、
う
ん、
ロープでドボーンという飛び込み、
うん、いいですね。なんか子供を危険なところになるべくやらないようにするとかさ、うんうん、水の事故があるからどうのこうのとかじゃなくて、うんうん、日頃から正しく遊べる方法やっぱね。
そうなんです。やっぱりあの危ないとか危なくないっていうのは言われるよりもやっぱ体験から分かる。しかしその体験するときはやっぱりしっかり大人がまず見ているっていうことが大事。うん、ただ口だけで危ないっていうのは大人になっても分からんわけじゃないですか。その度合いが子供の時に体験しておくとやっぱ大人になってもしっかり判断できる人になれるんじゃないかなと思いますね。
いやいいですよね。そこをね、家族がみんなに楽しんでる姿を、うん、まあ、おばあちゃんとかおじいちゃんが車椅子でね、うん、近くまで来て楽しめるっていう、いやいいですね。
水の中に入れる車椅子を僕たち用意してます。
うん、ちょっと待って、水辺だけじゃなくて、
うん、水辺だけじゃなくて水の中に入ってもいいという車椅子、それに乗り換えてもらったら自分でバシャバシャバシャっと、まあ、首ぐらいの深さまでは行って、
すごい、
ここで楽しめるんです。
すごいよ、ちょっと今私感動したんですけど、うん、
横から見た水中には銚子がブルーってよく近年言われるんですけど、はい、ブルーがスカーッと広がる、それをね本当にみんなに見せたい、ね、障害のある方でも
みんなね、うん、誰一人我慢することなく、
そうそうそう、こういう空間ができたことは僕たちもちょっと誇りに思ってます、
というキャンプイン美山、うん、今日はもうめちゃめちゃ楽しい取材をさせていただきました、ね、夏休みに皆さんにぜひ来ていただきたいですね、うん、はい、はい、どうもありがとうございました。
ぜひまたお待ちしてます。
ヨンモールベイはプレゼンツ、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢って言いますよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では今週末公開の映画教えてください。
今週末は大きな作品が来てますよ、
うん、来ましたか。
その上ですね、はい、うん、本日金曜日、はい、7月1日、
うん、
映画の日。
あ、そうやん。
誰でも1100円ですよ。
お得な日に、
お得な日に
大きな作品が来た。
アリス・イン・ワンダーランド時間の旅、7月の1日金曜日公開となります。
ディズニーですよね。
そうです。ワンがありましたよね、
うん、
それ結構前なんですよ。前作6年前、ね、
もう6年経つ。
そう、結構前でしょう。でもお話は、うん、その前回の6年前のお話から3年後というお話になってまして、
うん、
アリスが現代に帰ってきて、うん、現代で3年間を過ごした後に、うん、ワンダーランドからですね、またまた SOS が入りまして、
う
ん、マッドハンターの危機を伝えてくるんですね。
ほう、
ジョニー・デップが演じていたの、
はいはい、
帽子や
真っ白な、
真っ白な、
ね、顔のね、
もうね、奇抜な感じの、
そうですね、
もうジョニー・デップのお箱って感じですね。
そうですね、
もうこういう作品は絶対当たる、
まあ、外さないよね。
あの素顔で出てる時はほぼ外しますけど、
こらこら、何
仕事言う時はもうバッチリですからということで、うん、またまたワンダーランドに行くことになります、
はい、
で今回はですね、マットハーターの危機を救うには、
うん、
過去を変えなければ救えないと言われまして、
はい、
タイムという時間を操るまたキャラクターが出てくるんですけども、うん、これがまたねジョニー・デップに引きを取らないようなキャラクターでインパクトがバッチリなんですけども、
濃いキャラ、
濃いですね、はい、そのタイムの言うことで過去を変えちゃいけないって言われるんだけども、マットハッターを救いたいがためにアリスは過去へさまよい込んでしまうわけなんです。
変えに行ってしまうわけね、過去をね、はい、
うんうん、で過去を変えてしまったら、うん、未来や現在はどうなってしまうのか。
そうやね、そっちも変わっちゃうからね。
はい、アリスがそういう大切さにも気づかされるというメッセージも込めてある作品。キャストは前回と同じくもちろんジョニーデップさん、
そうですね、
そしてアリスはミオワシコースカさん、
うん、
でアンハサウェイさんが白の女王ですね、
うん、
赤の女王がヘナムボナムカーターさんという形で変わってないので、うん、世界観はもうこのまま前作のままきらびやかな魅力ある夢の世界ですよね。素晴らしい映像とファンタジー、6年間経っているので前回よりもパワーアップしているはず。
そうですよね、
ビッグタイトルです。
ビッグタイトルですね。
期待大。めっちゃ期待してます。
ディズニー作品となります、
はい、
アリス・イン・ワンダーランド時間の旅、こちらは本日、はい、映画の日に公開です。
熱い。そしてですね、もう一作品、うん、明日公開の作品がございます。
はい、
ソレユケアンパンマン、うん、おもちゃの星のなんだとルンダ、7月2日公開となります。
はい。
いつもね、うん、うちの109シネマズ名和では、うん、なぜかアンパンマン8月に来るんですよ。遅れてくるんですね。今回はちゃんと公開日に。
あ、本当ですか。
はい、公開になります。で、はい、アンパンマンですが、
内容的には
毎回ね、声のゲストっていうのがありまして、うんうん、
はい、
ほら今回はハルさん、
おー、はいはい、
大野くんとドラマで出てた、
う
ん、
そうですね、
と中川家の2人、電車好きの人ですよ。
駅員さん、
そう、駅員さんの真似する人ですよ。
駅員さんだけじゃないけどね、あの人いろんなことやるから。
そうなんですか、うん、その人たちが出ますね。はい、ぜひ注目です。
はい、ということで、それゆけアンパンマン、おもちゃの星のなんだとルンダ、こちらは7月2日土曜日より元気100倍ロードショーです。
はい、
ということで、
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、アツとエリカとみんなのラジオも、はい、今日も無事に終わりそうです。
終わりそうですね。
さて、うん、ここでイオンモール名和ではですね、うん、ただいま絶賛バーゲン開催中でございます。
そう、ゴーゴーイオンモールバーゲン、
7月7日木曜日までとなっております。うん、
はい、
例えばね、これすごいんだよ、
うんうん、
私が結構行くグローバルワークさんも店内商品マックス 60% オフとか、
うんうんうん、
あとは2階のインポートハウスリンリンさん、
うん、
なんと今男子に話題のオロビアンコ商品バッグが全品 50% オフ。
あれま、あと他にはですね、うん、これからの季節なんかは、うん、浴衣 70% オフ、こちら。
え、もうすでに補填屋さん、
補填屋さん
すごいね。え、今時期だよね。いい今から買う人の方が多いと思いますけど、いい、まあ、でもいい柄がね、早くなくなっちゃうから、
そうですね、
早くいっといた方がいいかなと思うのと、ね、あとはベネティアさん、あの吉田カバンとかがね、
あ、そうですね、
扱ってらっしゃるところも、うんうん、あの普段は多分そんなに割引されるお店ではないんですが、うん、店内一部商品 10% オフとか、その他フードなんかもいろいろね、うん、あの割引になってて、うんうんうん、とにかくお得なので、
はい、
皆さんぜひいいものをゲットするためには、これね、バーゲンの鉄則、早めに行くべしです。
そうですね、
ゴーゴーイオンモールバーゲン、イオンモール名和でも7月7日まで開催ですので、
はい、
お出かけください。
うん、
そしてワクワクサマーイベントも同時に開催します。
はい、
まずは私たち、うん、アツとエリカとみんなのラジオが16日土曜日、うん、行われます。
はい、
今回もスペシャルゲストを招きするんですよね。
そうなんです。ブラジル音楽のボサノバ、ケーシーコスタさんのライブです。
はい、
うん、
でこの時間が11時からがケーシーコスタさんの単独ライブ、はい、1時が、アツエリ公開録音を兼ねたケーシーコスタさんのライブ、
はい、
そして3時はアツとエリカとみんなのラジオのみ、はい、と、
そうですね、
いうことになるんですね。
はい、
これどのステージが一番人が集まるかが気になりますね。
本当ですね、
これ怖いですね。
怖いですね、
でも、とっても素敵な方でした。
ね、
あのそのボサっていうと、あのやっぱ小野リサさんが日本人で思い浮かぶんですが、うんうんうん、この方ブラジル人のお父さんと日本人のお母さんを持つ方で、
う
ん
う
ん、ボッサって一言ではくくれないような、
そうだ、ね、
すごく先進的な音楽で非常にスタイリッシュでかっこいい、
うん、
いい夏が過ごせそうですの で、
そうです、ね、
お越しいただきたいと思います。
お待ちしております。
そして17日、うん、日曜日は今話題の新しいケイシさんのマジックショ ー、
お
ー、これも午後1時からと4時からと、
うん、
私もどこかに現れると思いますけれども、マジックの力によって、
はい、あ、本当ですか、
わかりませんけど、
イリュージョン。顎が伸びるとかね、
やかましい。伸びとるわもう。
あ、そうか、
ということで、はい、イオンモール名和にぜひ連日お越しいただきたいと思います。
はい、
さあ、私たちはそろそろお別れの時間です。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカでした。